青い目の人形メリー再会の旅。
青い目をしたお人形は、
おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、5回目は三木市に残りますエレナとの再会の旅です。今日も長く青い目の人形に関わってこられました作家の西村京子さんとご一緒に進めてまいります。西村さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。山田さん、今ご紹介くださったエレナなんですけれども、今は兵庫県にはいないのです。私も取材を開始して初めて平成10年10月12日に横浜人形の家に寄贈されたことを知りました。そこでメリーと一緒に横浜人形の家に行きまして、再会のセレモニーをしていただいてまいりました。
あ、そうだったんですね。はるばるメリーちゃんと横浜までいらっしゃったんですね、はい、そして88年ぶりの再会をなさったというわけですね。
そうですね、横浜人形の家はですね、作家の金高薫さんの通訳をなさっていた方が世界中を旅する中で集められた人形などをメインに開館されています。その建物の玄関ホールにですね、ブロッソンという横浜の人形と日本の陶芸人形をもとに作られた日本人形が飾られていまして、ですけれどもエレナはそこには飾られておりませんでした。収蔵庫に入っておりました。人形の家の斉藤博史副館長がこんな話をしてくださいました。
エレナってね、はい、エレナちゃんも横浜に来てくれたんですけど、横浜にある青い目の人形たちと一緒に収蔵庫にもいますし、
はい、今何体ぐらい？
今うちのは、4体
4体。あ、そうですか。では常時飾ってはいないんですが、どんな時か出される時はありますか？
そうですね、年1回青い目の人形のコーナーみたいなのも作ったりして、はい、トピックス的にですね、
トピックスで、はい、
出したりはしてます。
あ、そうですか。エレナをですね、収蔵庫から出していただいて対面させようとして驚いたことがありました。エレナとメリーは顔も本当に一緒で、うり二つだったんですよね。で、同じアベリル社で作られた人形でした。副館長が兄弟みたいだねってしきりにおっしゃっていましたね。
ここにね、その時に写されたお写真ですよね、
はい、
エレナとメリーが向き合った写真があるんですね、はい、で本当に顔がそっくりですよね、
はい、
まるでこう双子の姉妹みたいで、もう88年ぶりの再会を喜んでお話ししてるというような感じがいたしました。
そうですね、向き合ってですね、二人を向き合わせて、置いておきました。そしたらですね、本当にこの人形の館を人形の家をですね、訪れた方々が何をやってるんだろうと驚かれてですね、その訳が分かりましたら、Facebook に載せたいですとか、大学生が研究の対象にしたいというお話とかですね、それからあと後日は横浜人形の家から、これから企画展をやってみようかというようなお話も届いております。
あ、そうなんですね、はい、その後今度は西村さんはエレナが長くいた三木市のお宅をお尋ねになりましたね、
はい、
私もご一緒させていただきました。
はい、エレナが過ごした場所を三木市久次にお住まいの西田石郎さんをお尋ねしました。西田さんは当初ちょっと戸惑っておられましたけれども、そこにはエレナのレプリカと横浜では見ることのできなかったエレナがアメリカから携えてきたパスポートですとか書類や手紙、それから兵庫県で活動した様子がわかる資料のコピーがきちんとファイルされてありました。その中にですね、エレナが西田家に残ることになった、そのことにつながった記述も見つけることができました。
本当にそうでしたね。とても詳しい資料を見せていただいて、こんなにたくさんの資料が残されているんだなと驚きました。
西田さんのおじい様、ひいおじい様にあたる、西田頼太郎さんはですね、先週放送いたしました新名女学校で教師をしている時代に女子教育の重要さに気づかれて、時代の要請もありました、神戸市兵庫区江戸山に菊水家政女学校を開いた方でした。
ああ、そのひいおじい様が学校を開校なさった、ね、お作りになったんですね。
そうですね、女学校ですね、はい、で付属の菊水幼稚園はですね、昭和元年に開園をしていますから、その翌年の3月1日神戸校に着いた青い目の人形は市内の県立第一高等女学校に展示された後、直ちに配られ始めています。開校したばかりのこの幼稚園にも送られたと思いますし、
もうじゃあ一番にもしかしたら、ね、そうですね、あの贈呈されたのかもしれませんよね。
もしかしたら日本で初めてひな祭りに、この人形は参加したかもしれないお人形だと思います。で第一高等女学校神戸にありますね。そして神話女学校、そして菊水家政女学校、当時はあのほとんどこのような女学校に人形はあの配られましたね。
そのエレナがいつ三木市に移ったのでしょう。そしてなぜ三木市に行くことになったのか、その辺のお話をちょっとしていただけますか。
そうですね、やっぱりここに戦争の影がありました。あの戦争末期の昭和18年、西田さん一家は、学校を閉じて長田区のご自宅にエレナも一緒に、おりました。そして、三木氏がご実家でいらっしゃいまして、疎開を兼ねて引っ越しをされています。であの西田さんはですね、エレナはガラスケースに入って棚の上に置かれてあったことを記憶していらっしゃいました。であのおじいさんから、エレナははるばるアメリカから来て、パスポートや手紙を持ったとても大切な人形なんだというふうにあの聞いていらっしゃいました。でもう一つですね、面白い話がありまして、その記憶の中に神戸大丸がですね、歳末にあの大売り出しをするのに合わせて県内にある人形をロバの引く荷馬車で集めに来ていたと伺いましたね。
であのロバですか、
はい、
昭和18年って言ったら、
そうですね、
その神戸の街をロバが引く荷車があ
ったということでしょうかね。あったんでしょうかね、
はい、
でなそれも何年も続いたというふうに伺っていますよね、
は
い、
そうなんですね、それはちょっと面白いエピソードですよね。
そうですね。
そしてあの西田さんのお宅に伺いましたときに、エレナのレプリカのお人形がケースに入れてきれいに飾られていたんですけれども、はい、先ほどあの西村さんのお話でもレプリカという言葉が出てきたんですが、このレプリカになったこのお話も聞かせてくださいますか。
そうですね、あのこれは平成9年に開催されたミス兵庫里帰り展にエレナは貸し出されておりまして、その時にあの老朽化したと思いますっておっしゃったんですけれども、傷んで帰ってきたんだそうですね。でその時にかあの開催者の方に作っていただいたというふうに伺いました。そのこともあってですね、西田さんのご両親明さんと、鈴子さんがですね、自分の家に置いておいても傷んでしまう、でどうしたらいいんだろうというふうに思われて、方々どこか預けるところを探されたんだそうです。そして横浜人形の家への寄贈を決められたと伺いました。
やはりあの両親はもうお預けすることで、エレナが末永く元気にいられるようにという思いがあったようで、はい、特にあのなかったように思います。ただ家に完全になくなってしまうというのは非常に寂しかったので、レプリカを置いておくというふうにしたようです。そうですね、あの当時のエレナの果たしてきた役割というものをやはりもう一度考えていって思い出していきながら、今難しい時代ですので、近隣の国々なんかと仲良くしていくことを思い出していかんといかんのかなというふうには考えます。
この放送の中で西田さんは当初戸惑っておられたと私もしました。あの最初に取材をあの申し込んだ時には本当にあの訳がわからないっていうような形だったろうと思います。ご迷惑をかけたと思いますけれども、だけどもあのこうして取材に伺った時にはですね、こんなふうにおっしゃってくださったんですよね。正直エレナは遠い記憶の中で考えたこともなかったんです。こういう機会がなければ改めて両親から話を聞くことも祖父の言葉を思い出すこともなかった。大きな役割を持つ人形だったエレナが我が家にいたこと、 これも私が受け継いでいくことの一つだと思いましたと私にはおっしゃいました。エレナが西田家で本当に使命を一つ果たしたように私にはこの、お話を伺って思われたんですよね。
本当にそうですね。でこの西田石郎さんも、教育者でいらっしゃいますから。
そうでしたね。
ご自分のお子様あるいはまた学校の生徒さんにもこのお話を引き継いでいっていただくとずっとこの青い目の人形の歴史が引き継がれていくことになりますね。
そうですね。エレナは兵庫県から三木市から離れましたけれども、ですけれどもこの足跡は残ります。そして彼女はまたエレナは横浜で人形の家で新しい役目を果たしていく、そんな気がしております。
そうですね。それでは来週なんですけれども、今度はどちらへ参りましょうか。
はい、姫路市にですね、本当たった一体なんですけれども残る、人形がありまして、ローズマリーという人形が、米花保育園にございます。その人形を訪ねます。どうぞ楽しみになさってください。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。番組をお聞きになっての感想、何でも結構ですからどうぞお寄せください。はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係へ。ファックスの方は078-361-0005 078-361-0005へ。またメールでお寄せいただくこともできます。アドレスは pro@jocr.jp pro@jocr.jp です。またこれまで放送いたしました番組を改めて聞いていただくこともできます。うっかり聞き漏らしてしまったわとか、あるいは、もう一度聞いてみたいんだけどとおっしゃる方はどうぞ、ラジオ関西のホームページを開いてどうぞお聞きください。それではまた来週どうぞお楽しみにお聞きください。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。